テアトロラフィナート In the Mood for Love お聞きいただきました。2度目のご登場になります。今日はですね、音楽家の下野仁さんをお迎えします。ケーズお花インタビュー愛するハワイとしてお越しいただきました。下野さん、アローハー。
アローハー、ありがとうございます。2回も登場させていただいて、
いやね、DJ ポッキーさんのつながりで、はい、来ていただいたのがもう世界に羽ばたいている下野さんだと知って、はい、改めてちょっとゆっくりお話を聞けたらなと思いました。
ありがとうございます。もうかりんさん優しい。
とんでもない、はい、まあ、ハワイもね、満喫してらっしゃる。この
そうですね、やっぱ最高ですね。
何されました、あれから。
久々に来たんですけど、ハワイはもちろん海も入りましたし、
はい、
ゴルフも昨日やってきて。
焼けてます。
はい、あ、焼けてます。
焼けてる。
もう普段からまあテニスやってるんで、普通のインドアな方よりは色黒なんですけど。
錦織さんでしたね。
そうなんです。まあポッキーさんがもう錦織錦織って
似てるって、
はい、でもやっぱりあれですね、日差しが強いのでサンスクリーンしてるんですけど、海で寝てるとあっという間に焼けるっていう、
は
い、
日差しが強くない曇り空でも、はい、30分1時間外に出てるだけで焼けてますから、
はい、そうですよね。
気をつけないと火傷しちゃいますよ、
はい、だってこんなね暑いところにいるのに、かりんさんなんでそんな白い
なるべく白い、ね、スタジオの中っていう
お肌を
なんですよね。
偉いです。
いやいや、とんでもない。
ゴルフもね、氷なっていう、
難しいところ、
難しいです。女子プロが女子プロのトーナメントが開催される、はい、まあ、いわゆるチャンピオンコースなんですけど、初めて兄と行ったんですよ。
お兄様と。
兄はハンディキャップ3ですごくうまいんです。
ゴルファー、はい、ゴルファー。
そうなんです。もうゴルフ、仕事とゴルフの人みたいな。で、まあ、久々に兄と一緒に行ったんですけど、デンバーから来ていたジムさんっていう、まあ、年配の方と組んで3名で回ったんですね。まあ、難しかったんですけども、景色すごく綺麗で、割とその傾斜とかがこういやらしい、 わざとらしい難しさじゃなくて、風とかグリーンとかそういったものを読んでいかないと、うん、あと水が結構多いんで、まあ、罠がいろんなところにあるわけですよ。でそういうのをこう回避しながら行ったんですけど、なんとですね、1番ホールティーショットがめちゃくちゃ当たって、うちの兄をオーバードライブしたんですね。で、まあ、大体280ぐらい飛んでたと思うんですけど、でそこからですね、なんと5ホールで3バーディ。お
ー、すごいことなんですね、
はい、すごい。あ、やらないんですよね。結構すごいというか、兄が引いてました。あまりの、
あまり
どうしたのっていう。
同じ兄弟だから、はい、素質は。
そうですね、運動以下ではあるので、うん、ただまあそういう兄のような上手い人と回ると引っ張ってってくれるっていうか、
そう、スキーでもそうですよね。
そうなんですよ。
確かに上手い人についていこうとする心が違うから、
はい、そうです。ちょっと兄がびっくりして、やばい負けるかもみたいな、まあ、でも結局トータルでは軽く負けましたけど、でも僕としてはすごくハワイでいい天候の中、うん、今回一回も雨降らないで、ほぼ晴れ空で、すごくこう恵まれて楽しい時間を過ごしてます、
ね、この後実は今度は海に出るんですよね。
そうなんですよ。今度は今日はですね、船で、まあ、ディナーを、
はい、
父を連れて行こうかなと。
定番です、お父様と一緒に。
そうです。あとカリンさんの教えてくれた、ステーキハウスも、
はい、
まあ、3軒教えてもらったんですけど、そのうちの一つのね、モートンズ、
はい、
美味しかった。
まあね、皆さんそう言われますよね。
でその後バーに行って、ね、ここに行ったんだって現地 のカウンターで仲良くなった人に言ったら、ああ、oh, That's my favorite って言ってました。
そうですか、はい、他の2つもまだ多分また別で好きになると思いますので、
はいはい、
ぜひぜひ続けて ね、
ぜひ行きたいと思います。
さて、そんな下野さんですけど、はい、ハワイは今回でご自身は何回目？
もう結構来て、まあ、5、6回は来てると思うんですけどね。
でも意外と例えば細かいことにはこだわらず、はい、フラッと来てる感じだから、
そうですね、
自然にハワイを楽しんで、はい、そうですね、
ツアーとかがあんまり苦手なので、スケジュール通りっていうのが、もう完全にフリーで、
フリーで
自分でこう探しながら、
うん、
今日も アラモアナ、ね、ここのステーションまでワイキキビーチから歩いてきました。
あ、歩いて、
はい、35分40分ぐらいなんですけど、
さすがなんか日本の方っていう感じもしますが、
は
い、
どこに行っても僕歩くんですよね。歩くのが一番よくて、で途中でアロハ買ったり、うん、あとパンケーキショップ寄ったり、いろいろやってきました。
そうですか。一度ね、下野さんのご自身のホームページをリスナーの方にも見ていただきたいなと思うぐらい、もうすごいゴージャスな下野さんが出てくるんですよ。もうね、だからポッキーさんに連れてきていただくまで、ね、世界ワールド、ね、バークリー音楽院で下野さんもうスーツでバシーみたいな、なのでどんな方があって、ちょっと内心ドキドキしてたんですけど、もうここ2回目にして、というよりも1回目から、ね、もうここ普通にハワイにいらっしゃるぐらいの、
そうですね、ね、ちょっと一瞬頭をスーツ着ていこうかなってよぎったんですけど、さすがに、
いや、ちょっとこの後はですね、はい、こだわりをいろいろ聞いてもみたいなと思うんですけども、はい、
もちろんです。
そう、そうやってハワイは、まあ、自然に来られて、はい、ハワイの風とか、はい、ね、そういう雰囲気を楽しんでいかれる下野さんですけど、はい、音楽に関して、はい、どこまで遡って話をすればいいですか。
どこまで遡りましょうか。自分の生い立ちからいきますと、
いきますか、
まあ、母がピアノをずっとやってた人で、その影響で6歳からピアノを、クラシックピアノ、
男の子だけどピアノを
始めまして、はい、で、まあ、母親にもちょこちょこ教わってたんですけど、基本的にお教室に、うん、連れて行かれ、まあ、発表会だなんだ、すごいプレッシャーのかかる人生がそこから始まったわけですよ。
お母さんがね、それだけ先生としてだと、
はい、そうなんですよ。で、まあ、この学校の先生がすごく厳しくて、うん、嫌で嫌でしょうがなかった、まあ、ピアノの教室と水泳の教室は嫌でしょうがなかったんですけど、まあ、なんとか、小学校に上がるまでやって、まあ、小学校いっぱいぐらいまでやったのかな。で、まあ、そのクラシックという堅苦しいなという思っていた当時は、音楽をずっとやり続けて、中学に入って、中学2年生で文化祭に出るためにロックバンドを組んだんですよ、うん、友達と。それがエレクトリックベースとの出会い。
どんな音をロックだけれども、
一番最初に演奏したのは、イギリスの、まあ、ニューロマンティックっていうジャンルで名を馳せたデュラン・デュランっていう、
はいはいはい、世代ですもん ね、
ですよ ね、
ね、ちょっと背伸びしながらの、
はい、デュラン・デュランだとか、ね、カルチャークラブとか、はいはい、そういった、まあ、僕はデュラン・デュランをコピーしてたんですよ。
なるほど。
で、こうジョン・テイラーってベースがすごいかっこよくて、ルックスも
かっこよかったですよね。
でもこういう風になりたいなみたいな感じでこれをやったら女の子にモテるかな的なノリで文化祭に出始めたのがきっかけ、はい、で、まあ、デュラン・デュランもすごくベースが効いてる音楽だったんですけど、ロックミュージックも結構やってたんですよ。そうすると割とベースが単調で、うん、まあ、やっぱり歌が一番目立つ、うん、ギターが一番目立つみたいな感じじゃないですか、はい、でベースももっと目立ちたいんだけどっていう形でいろんな音楽を聴いていってたどり着いたのがディスコミュージックなんですよ。でディスコミュージックだとこう低音が聴いていて、やっぱり女性がこう低音好きみたいな人多いじゃないですか。でこれしかないなと思って、でディスコミュージックをこうどんどんどんどん掘り下げて勉強していって、でこの前カリンさんがちょっと言ってくれたスラップ奏法っていう、
はい、スラップベースの、は
い、ジョートークという教育ビデオを出したんですけど、はい、そのディスコミュージックでスラップ奏法というのに出会ったんですよ。まあ、分からない方は YouTube か なんかでこう検索していただいてそうすると動画が出てくると思うので、ああこういう弾き方なのかと。それのめちゃくちゃ速いバージョンをこう極めていってですね、ディスコミュージックをこうどんどんどんどんこう研究し始めたんです。
あ、それがじゃあ、
まあ、高校1年とか2年とかそういう感じですね。中学から上がって
結構早い段階で、
そうですね、はい、で、まあ、ディスコミュージックってなるとアースウィンド&ファイアとか、うん、クール&ギャングとか、うん、まあ、ラリー・グラムとかいろんなグラム・セントラル・ステーションとかいろんなこうディスコミュージック、P ・ファンク、そういったものが聞き漁ってるうちに黒人音楽っていうものにこうハマってきて、
はい、
そうするとブルースジャズだろうっていうことになってきて、はい、ジャズを聴くようになったんですよ。
あ、そっちを聴くように。
したらそのジャズがすごくおしゃれで、 あまたこれまたモテるんだろうなっていう音楽じゃないですか。
そこですか。
そうなんですよ。それでジャズをこう聴き始めて、
うん、
でまあ、当時僕は進学校だったんで、大学に行くか行かないかっていう瀬戸際だったんですけど、
はいはい、
母に言って音大に行きたい。でも母はもちろん芸大でしょみたいな感じだったんですけど、うん、いやいや海外に行くっていうことで、
もうそこで、
まあ、そこで一悶着あったんですが、押し切ってオーディションを受けてバークリーに行ったんです。
わー、それまた発想が、
そうですね、
そこで自分自身の決断もそうですけど、はい、まあ、でもお母さんも文句なしですよね。
そうですね、
バークリーだったら
最初はぶつくさい言ってたんですけどまあ学校行っててもプロになれるのか、それで食べていけるのかは常にやっぱり親らから心配するじゃないですか。親がコロッと変わった瞬間があって、それがですね、まあ、帰ってきてプロとして音楽の仕事をちょっとずつこうやるようになって、人脈が広がってこうお仕事をいただけるようになった時にですね、まあ、あるアーティストの公演で日本武道館に出演することが決まったんですね。それを母に話した瞬間に、あ、すごい息子になったのかな少しはみたいな、手のひら返しで近所中のお仲間に、私の息子は日本武道館に出演して演奏するってことを嬉しそうな顔で言ってました。
そうですか、まあ、誰だか気になりもしますけれども、は
い
は
い、だからまあ、ね、僕もやっぱこういうキャリアを重ねていろんな人に、はい、まあ、下の世代というか後輩に、うん、進学に関してね相談を受けたり、うん、親が反対するんですけどって受けることがあるんですよ、うんうん、でも頑なに言うのは、まあ、自分のそういう体験のもとにね、成功するところまで自分が持っていければ必ず親はその成功した姿を見るのが一番嬉しいだろうから、そこまでやれば絶対手のひら返しで認めてくれるよってことは言いますね。
かなりでもそれって、はい、すごく自分に責任を持ってその道進めよっていうアドバイスだから、
だから最後までゴールを切るまでやれば誰も何も文句を言わないし、
うん、本気でやれよっていうアドバイスですね。ちょっと戻るんですけど、はい、その高校からバークリー音楽院に進むっていうのは何かやっぱりそのイメージとしては、はい、英才教育を受けてあっちに行くっていうイメージが来るんですけど、そうです
ね、2つ理由があって、やっぱり負けず嫌いで何でもこう一番のところがいいんですよ、
はい、
で要するに今みたくインターネットがないからジャズ音大一番とかって言っても全然グーグルとかで出てこないんですけど、その時はいろんな人に聞いてジャズを勉強したいんだけども、その当時って日本でそういうジャズを勉強できるような学校があまりなかったんですよ、
はい、
専門学校とかになっちゃっていて、うん、大学がなくてどうしてもクラシックに偏るじゃないですか。でも海外は結構ジャズとかポップスの学校があるみたいだよってところからいろいろ調べていって、まあ、西海岸の MI っていうところか、はい、東海岸のバークリー、
うん、
でまあジュリアードってなるとクラシックになっちゃうのでみたいな、でそういったまあネームバリューのあるところをいろいろ調べていったところ、やっぱり自分はバークリーなのかなっていうのと、とにかく昔から映画音楽が好きで、その影響で海外の映画を結構見てたんですね、うん、でビリー・ワイルダーとかそういうアメリカの映画が大好きで、うん、だからとにかくアメリカに行きたかったんです、
うん、
アメリカ人大好きみたいな、
うん、
だからその2つの理由でも日本の大学へ行かずにバークリーって決めました
まだそれでもまだ到達できないんですけど、はい、答えに、はい、だって英語だって、はい、ね、普通にできるとか、はい、ちょっと心配事が出てくるじゃないですか。
そうですよね、
普通だとも
う無謀なんですよね僕、もうとにかく行っちゃうみたいな。
もうバークリーだって決めたら、じゃあ試験に定めたその日にちに合わせて、
はい、そうなんです。でバークリーって基本的には書類だけで OK なんです。入るのはそんなに難しくない、はい、ただクレジット単位を取っていくのが大変なんですけども、
なるほど、
今はちょっとシステムがいろいろトフルが必要になったり変わってると思うんですけど、うん、僕の時代はそういうスタイルだったんですね。それがところが僕が落とされたんですよ、
うん、
書類審査 で理由がわからないみたいな、でその時にバークリーに行く時 の仲間がいて、
はい、
他の仲間全部入ってるんですよ。
あらあら。
でもバークリーにいろいろこう問い合わせをしたら、
問い合わせをした
君の学校の成績がうんぬんかんぬんって言ってきて、高校の、うん、でも僕の周りの入った人よりも、うん、多分僕成績良かったはずなの、僕が結構頑張ってたんですよ、
はい、
それなのに落ちたので、うん、 おかしいっていうことで、
おかしい、
いろいろ手紙のやり取りしてたんですけど、拉致が開かないんで、親に言って3日間だけ行かせて、アメリカに行って、
すごい行動力、
バークリー行って、オフィスに、レミンレミンみたいな感じでずっとこうデモをやってたんですよ。デモとかこうなんか言ってたんですよ、
はい、
そしたらもう、あの、君楽器何って言われて、ベースですって言ったら、ベースのチェアマン、リッチ・アップマンって人がいるから、はい、そこに行ってって言って、そこで直接ネゴシエートしたんです。
ほう。
そしたら、うん、もうオーディション受けろ、
え
で、オーディション受けてそれをパスすれば入れてあげるみたいな、
今度楽器で、
楽器で、でそのリッチ・アップルマンの前で後日弾きまくったんですよ、そのスラップを、
はい、
そしたら
分かりますよね、
わお、
ね、
でくるっとこう椅子を、ま、回転させて、彼の机からなんかこうレターを取り出して、そこにリコメンデーションを書いてくれて、これを持っていけば君は入れますよ、コングラチュレーションって言われて、
うわ、なんかちょっとチキンスキンっていうかすごい話です、
やったみたいな、
いや、なんか高校生とは思えない、その、
は
い、
自力で行きましただ
から入ったっていうだけ、入るっていう、その、はい、やっぱり大きな ね、
そうですね、
決断意志が動いたんですね、
はい、だからもうみんなに言っちゃったんで、入ります、
うん、
もう引くに引けずに
これなかなかでもあの今体験談を聞いたからといって真似できることではないけれども、実力があって、はい、やっぱりそこまで到達、店に行った、認めてもらう、3日ですよ、すごいですね、
あとはいろんな人に助けてもらってラッキーだったですね、
はい、まあ、そんな下野仁さんですけど、今は本当にあの誰と言えないくらいのコラボレーションをされていて、はい、で、まあ、ご自身ではね、あの
テアトロラフィナートというユニットをやってます。
テアトロラフィナートというユニット、 まずこれはあのこの間もお話しくださいましたけれども、
はい、これはあのイタリア語で洗練された劇場という意味なんですけども、はい、まあ、ジャズ、まあ、勉強してきたジャズや、僕が、まあ、とても愛しているクラシックという音楽、そして子供の頃に一番最初に買ったレコードでもある映画音楽、
うん、
こういった要素を合わせてワールドワイドに、まあ、いろんな音楽をミクスチャーして、表現して、そして、いわゆるバンドというそういうオーケストラは弦楽四重奏であったり木管金管、うん、そういったクラシックのオーケストラを意識したアレンジ、全て僕が編曲作曲してるんですけども、そういったものを皆様にお届けして、まあ、エレガントな気持ちで帰っていただけたらなという、企画をやってるのがテアトロラッフィナートです。
今年7月に東京の方で、
はい、7月の14日にイタリア大使館所有のイタリア文化会館アニエリホールという素晴らしい革張りの、ね、椅子で、イタリアらしいんですけど、そちらで第21回定期演奏会を、またあのまだ未発表なんですけども、素敵なゲストをお呼びして15、16人ぐらいの編成で、演奏します。ちなみに前回は中西恵三さん、
そ
ハーモニカの新進気鋭の南梨沙さん、この2人をゲストに呼びました、
ね、場所も、はい、そして人、人選もこだわりを持って、
そうです、ね
ね、お送りします、
はい、
そして春すぐ帰られましたら、はい、鈴木雅之さんと、
そうですね、鈴木雅之さんとは、まあ、編曲という編曲家としてのお付き合いをずっとさせていただいてるんですけども、去年の冬から彼のツアーバンドの一員として、
はい、
全国でこう演奏するという、スタイルになりまして、うん、4月から鈴木雅之さんのツアーが本格的に始まります。まあ、そのリハーサルが3月ぐらいから始まって、
うん、
皆様、まあ、日本の皆様ですけどもね、いろんなところに行って会えると思うので、
はい、
こちらも楽しみにしてほしいのと、あと鈴木雅之さんのファンキーフラッグというニューアルバムがリリースされまして、その中でも僕は1曲編曲をさせていただいてます。もうね、そうそうたるプロデューサーが、参加している、もうとってもとっても素晴らしいアルバムなの で、
すごいですね、
ぜひお手に取って聴いてもらいたいなと思います、
はいね、アレンジャーとしても、まあ、ベースプレイヤーとしてはもちろんですが、コンポーザーとして、まあ、プロデューサーでは倖田來未さんとかね、
そうですね、倖田來未ちゃん、それからジュジュさん、
はい、
こういった方々にも、まあ、彼女たちには楽曲提供をさせてもらってます、
うん、そうですか、はい、まあ、ハワイにこれからもちょっとフラッと休館
来ていただいたら、
またもっといろいろお話をね、聞かせていただけたらなと思いますけど、
こんなね素敵なね、かりんさんとね、あのポッキーさんを通じて出会えたんで、 もうねどこか食べに行きたいなっていうのもね全然困らないんですよ。すぐに
辞書になりますから。
そうメッセンジャーでねかりんさんってもうメッセンジャーよりも声が聞きたいから電話しようっつって電話してどこがいいですかステーキハウスとかね、いろいろ教えてくれるも優しいから、うん、だから、
私はまあここにスタジオにいる、まあ、現場の人間ですけど、はいうん、できたらそういう外の世界、はい、ちょっとワールドワイドなグローバルな音楽の、はい、音楽家としての世界をこれから教えていただければ嬉しいです。
そしてハワイでもねライブをやりたいなと思うので。
そうですね、
はい、マーチンさんもね以前来られてます。
ブルーノートでされてましてまたやりたいなーなんて。
そうです僕のフェイスブックでもね
書き込み見ましたので、は
い、マネージメントしてる方々が書き込みをしてくれてるので見てください、
はい、ね、お名残惜しいですけど一、はい、曲最後に締めたいと思うんですけど。
そうですね、せっかくなので、うん、一番最新のニューシングルなんですけど、はい、これは下野仁という名義で、リリースさせてもらってるんですが、
はい、
バレーボールリーグ日本のバレーボールリーグ V リーグというリーグがあるんですけどもそちらのテーマソングをですね2012年から、3作にわたって書かせていただいてるんですが、2018年末に、リリースされた、ニューソングというかこちらがですね、日本を代表するロックユニットロックバンド The Alfi のギター歌作曲でもある高見沢さんとコラボして素晴らしいギターを弾いてもらってるイケイケの楽曲なんですけど、うん、いいですか。
もちろんです、はい、高見沢さんってどんな方ですか。
高見沢さんはですねとにかくもうこだわりのある方 で美しくてもう本当に年齢も不詳ですしもうこうあまりこう正体がわからない謎めいたこうオーラのある
一緒にお仕事をしてても
そうですね
互いに
そしてやっぱりこよなくギターを愛してるっていうのがこうすごく感じられるというかで今回の僕の楽曲もですね下野くん曲難しいねなんて言いながらさらっとかっこいいメロディーソロ弾いてくれてます。なのでぜひ皆様も元気が出たい時にはこの曲を聴いてもらえたらなと思います、
はい、下野さんと高見沢さんのじゃあこだわり、はい、こだわりの互いのブラック、はい、オアホワイトと、
はい、僕が色黒で高見沢さんが白いのでブラックオアホワイトという半分そういう意味もあるのかな。でもまあ、バレーボールリーグのテーマソングなんで日本語でこう勝負を白黒はっきりさせるっていう意味合いもあるじゃないですか。そういった意味でブラックオアホワイトというのも、つけてみました。
じゃあ聞かせてもらいます。じゃあ、まあ、次回本当に、
はい、
また待ってますので
ぜひ
出してください。どうもありがとうございました。この時間は音楽家の下野仁さんにお話をいただきました。